暮らしの中の憲法ナンバー24。コロナ禍における教育を受ける権利、子どもの学習権。埼玉総合法律事務所弁護士古城秀俊。顔写真があります。新型コロナウイルス感染拡大によって学校が一斉に休校となったり、オンライン授業中1が始まったりするなど、子どもの学習環境にも影響が出ています。中1オンライン授業、パソコンやスマートフォンなどを活用し、インターネットを介して教育学習を行うことです。特定の場所に集まらなくても授業が行えます。中終わり。憲法が保障する教育を受ける権利との関係を考えてみましょう。憲法第26条1項。すべて国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。子どもの学習権。憲法26条1項は、すべての国民に教育を受ける権利を保障しています。子どもは自ら学習をすることができないので、教育を受ける権利は、子どもの学習権を保障したものと理解されています。新型コロナウイルス感染防止の観点から、必要最小限度で相当な程度の権利行使の制限は許されますが、その場合でも子どもの学びの機会を奪うことは許されないと考えます。コロナ禍での子どもの学びの機会。2020年3月2日から全国の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校などを一斉に休校とすることが決まり、休校期間は最長で約3ヶ月に及びました。この全国一斉休校に対しては、学習権の制限のほか、子どもが家にいるために親が働きに出ることができずに収入が減少した。学校給食がなくなるために昼食を満足に取れない子どもがいた。子どもへの虐待が増えた、などの問題点が指摘されました。その後、全国で一斉休校という措置はなかったものの、多くの学校ではオンライン授業などを活用した在宅学習を始めました。しかし、経済的理由からオンライン授業を受ける環境が整っていない家庭もあります。学校の役割。コロナ禍での子どもの学びの機会の保障については試行錯誤が続いていますが、一方、コロナ禍で貧困や虐待という問題も浮き彫りになりました。学校に行くことで子どもが貧困や虐待から守られる。だから学校という場所を子どもに提供することも大切だ、ということも改めて認識しました。そういう意味では、憲法26条は、子どもが学校に通学する権利も保障していると考えても良いのではないでしょうか。コロナ禍は改めて学校という場所の存在意義について考える機会になりました。子どもの学習権の保障、セーフティーネット、中2としての学校という場所の確保、という観点を持つことが大切だと思います。中2、セーフティーネット。安全網という意味から転じて、生活上の困難が生じても安心して生活を続けるための制度などを指す。 中、終わり。インフォメーション&ニュース。2022年度社会貢献資金の助成団体を募集します。医療生協埼玉の社会貢献に係る助成は、非営利で国民の命と健康を守ることに役立つ活動を対象に資金を助成するものです。詳しくは医療生協埼玉のホームページを参照してください。申請締め切り12月31日金曜。申請書類、助成金の給付申請書、支出予定額内訳書、登記簿謄本ほか。審査選考方法。第一次審査書類選考。第二次審査プレゼンテーション。発表応募団体へ個別に通知。問い合わせ先、医療生協埼玉本部事務局。電話 048-294-6111 代表。ピースフォーラム2021を開催します。日時12月17日金曜14時から16時。テーマ、コロナ禍における私たちの暮らし、命と憲法。講師、弁護士谷川聖子、埼玉総合法律事務所。場所、本部ふれあい会館。川口市。定員30名。他事業所へのズーム配信も検討中です。問い合わせ申し込み先、医療生協埼玉本部まちづくり推進課。電話 048-296-5408。 始めませんか？おうちでヘルスチャレンジ。外出自粛で体力が低下したという人におすすめです。気軽に楽しく健康づくりを始めてみませんか？ 1 ヶ月間チャレンジしてみましょう。取り組み、9月から12月の間の1ヶ月間、抽選で景品をプレゼント。提出締め切り、2022年1月10日月曜。コース内容。生き生き快感。快感は心よい汗。バランスよく会食。キッズチャレンジなど7コース。主催。埼玉まるごとヘルスチャレンジ実行委員会。講演埼玉県。詳しくは最寄りの事業所または下記までお問い合わせください。問い合わせ申し込み先、医療生協埼玉本部ヘルスチャレンジ係。担当木村佐藤。電話 048-294-6111 代表。命平和を考えるきっかけに、平和ノート第2巻販売中。36人分の戦争体験記を収録。定価407円税込み。第3巻は2022年春に発行予定。問い合わせ先、医療生協埼玉本部総務課。電話 048-294-6111。代表。平和ノートの表紙写真があります。